ラジオ神芝居無惨なり篠原の戦いの巻始まり始まり。栗から峠の戦いの後、敗走する平家軍を追い、加賀の国を西へ西へと向かう義仲軍。対する平家軍、加賀の国の篠原で軍勢を立て直し、義仲を迎え撃ちますが、勢いに乗った義仲の軍勢に対抗できず、あっけなく打ち崩されてしまいました。再び平家軍が京に向かって敗走する中、見事なひたたれを着用した平家方の武将がただ一騎義仲の軍勢に立ち向かってきました。義仲の家臣手塚太郎光盛がこの武将を相手にし、首を討ち取ったのでございます。光盛は義仲のもとに首を差し出し、こう報告しました。ただ一騎名も名乗らず戦いを挑んできました。立派なひたたれを着用していたので首をお持ちしました。これを見た義仲、何かを感じ、家臣の樋口兼光を招き寄せたのであります。
兼光、これはもしや斎藤別当実盛殿ではないか。
斎藤別当実盛は義仲が駒王丸と呼ばれていた2歳の頃、父源義方が源義朝に討ち取られた際、殺されるはずであった駒王丸をかくまい、木曽に逃してくれた命の恩人でありました。
いかにもこの首は実盛殿。
兼光は断言しましたが、老齢となっている実盛の髪は白髪になっているはず。ところがこの首の髪は真っ黒でありました。そこで
ジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブジャブザー、黒髪を池の水で洗ってみると、なんと白髪が現れてまいりました。
そういえば実盛殿は以前こう申しておられました。自分が年老いた武者だと分かったら、敵は侮って相手にしてくれないだろう。だから髪を黒く染め、若武者を装って戦うと。こたびは殿と戦うにあたり、自分が実盛だと分かれば命の恩人ということで手加減をするかもしれないと思ったのでしょう。
そうか、これが最後の戦いと死を覚悟しておったのか。なんと潔い。それにしても無残じゃ。
命の恩人を討ち取ってしまったことを嘆く義仲。しかし平家との戦いはまだまだ続くのであります。ラジオ神芝居無惨なり篠原の戦いの巻、今日はここまで。